SBS の日本語ポッドキャストです。
DJ でプロデューサーのテディ・ロイルさんにお話を伺います。オーストラリア、昨年のツアーに続いての来訪になりますけれども、今回楽しみにされていることは何かありますか？特別に。
もう去年オーストラリアに来て、DJ ショーを3カ所で行ったんですけれども、もうどの会場もお客さんがすごい盛り上がってくれて、すごいベリーグッドなクラウドだったので、今年も僕来るのすごい楽しみにしてて、はい、
反応というか、こちらのファンの方どういうリアクションがありましたか？
僕の曲もうほとんど全部覚えてて、もう昨日もライブだったんですけれども、はい、もうみんな一緒に合唱してくれて、はい、やっぱりお客さんとのコミュニケーションがすごいいいですよね。もうやってて楽しいです、はい、
それはこの日本の人と比べるともっとこうダイレクトということでしょうか？
そうですね、やっぱりオーストラリアの方々はもう自分の気持ちをまあ爆発させるっていうか、もうすごいやってる側としては嬉しいですし、すごいエナジー感じて楽しいです。はい、
テディ・ロイルさんは日本をベースにされていますけれども、非常に若い頃から海外で活躍されていらっしゃいますけれども、国や地域によってこの周りの環境や受け入れられ方、やっぱりこう違うものですか？
そうですね、やはり今僕のやってる EDM というジャンルの中でも、国ごとでもすごいジャンルが細分化されていて、やっぱフランスだったらエレクトロニック、フレンチエレクトロが流行ってるし、ドイツだったらちょっとテクノが流行ってるとか、アメリカだったらもう直球の EDM とか、いろいろな国の特徴があると思うんですけど、最近こういうアニメフェスだったりとか、コミコンでプレイするときはもう全部自分の曲オンリーでライブセットを行うので、もうやっぱ皆さんそれを楽しみにして待っててくれてるので、個人的にはもうどの国でも自分のもう演奏をプレイするっていうだけで、はい、特に考えずに楽しんでやってます。はい、
じゃあ例えばアメリカだったらこれ、ヨーロッパだったらこれというふうにアレンジしたり、特別なフレーバーをつけたりすることはあまりない？
ないですね。逆にそのアメリカだったりオーストラリアだったり、その現地の曲をちょっとリミックスしてスペシャルにプレイしたりとか、そういうのを移動中の飛行機とかで作ったりして、そういうエッセンスを付け加えてます。はい、
今回のライブでは何か違ったことにチャレンジされたりするんでしょうか？
そうですね、スマッシュ、Welcome to Smash っていうアナウンスを、冒頭の SE に入れたりとか、レコーディングして入れたりとか、ホテルでそういうのも今エディットができるので、はいはい、
これまでに制作された作品で特に思い出に残っているものってありますか？
そうですね、もうどれもいつも思い入れが強いものばかりなんですけれども、パンティ&ストッキングとかミーミーミーとか、僕が関わらせていただいたアニメの作品のおかげで、今こうやってスマッシュだったりとか、オーストラリアの皆さんに会う きっかけを作ることができたので、それはすごい自分にとってかけがえのないプロジェクトだったなと思います。はい、
その音楽どういう感じで作られるんでしょうか？
そうですね、基本的にテーマを考えて、僕曲を思い浮かばないなって一回も思ったことないんですよ。もう逆に溢れてくるんですね。そうだ、その中からどれか選んで作るっていう感じなので、やっぱ今回オーストラリアに来てもすごく気候もいいし、なんかすごい空の色味とかもいいんで、それだけで結構インスピレーションが湧いて、新たな曲のアイデアが生まれますね。はい、はい、
その溢れる、いろんなアイデアだったり曲が溢れてくるということなんですが、それは何か元があるんですか？昔からそういう感じだったんでしょうか？
そうですね、小さい頃からやっぱりエレクトーンっていう楽器をやっていて、その楽器はその自分でドラムだったりとかメロディーだったりベースとか全部自分で打ち込むので、そうですね、そういう作曲の基礎がそこでついたっていう感じですかね。なので、弾きながら曲を作るっていうわけではなくて、頭の中でもう1曲作ってしまって、それを自分でコンピューターミュージックで打ち込んで作るっていう、そういう作曲法ですね、僕は。
なんかすごく難しそうなんですけれども
そうですね
じゃあ幼い頃からそうやって音楽に触れてきたということだと思うんですけれども、どういう音楽を特にこう聞かれてたんですか？
僕の両親はすごいロックンロールが大好きでですね、もう朝から晩までロックンロールで、当時はそれがすごい嫌で今は好きなんですけれども、そういう曲をいっぱい聴いてましたね。はい、そうですね、だから僕がやってる EDM っていうのは現代のロックンロールっていう気持ちでやってますね。はい、
DJ とプロデューサーという仕事をされていて、良かったこととか、思っていたのと、いや意外と違うなと思うこととか、何か具体的なものがありましたら教えてください。
やっぱり音楽というものは何よりも短い時間で人の人生を変える力も持ってるし、感情を変える力も持ってるし、今はその昔と違ってツイッターとか、インスタグラム、いろんな SNS でお客さんとかリスナーのその意見をもう直に感じることができるんで、私テリーのこの曲を聞いてすごい人生が変わったとか、こういうことにチャレンジしようと思ったとか言ってもらえるとすごく光栄なことだし、人のなんかそういう瞬間に立ち会える仕事ができてるっていうことは本当に嬉しいなって思います、
はい、小さい頃からやっぱり音楽に携わる仕事をされたいと思ったんですか？
そうですね、小学校の将来なりたい職業に大統領か音楽プロデューサーって書いてある。そもそも日本なのに大統領っていう。
すごい二択ですね。
そうなんですよね。でもまだ大統領の夢諦めてないので、はいはい、まだここからあるかもしれない、
ね、まだ分かんないです。そのテリー・ロイドさんのように活躍したいと思っている、はい、若い方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、何かこうそういう方に向けて言葉を投げるとしたらどんな感じのことをおっしゃりたいですか？
僕の元にもすごいいろんな世界中のミュージシャンや音楽トラックメーカー DJ から曲が届くんですけども、全部僕はチェックしてますし、あ、この曲いいなって思ったらやっぱ直で連絡を取るので、なんだろう、もう諦めずに自分の憧れてるアーティストだったり DJ だったりに自分の曲をどんどん送って、僕はこんな曲が作れるんだよ、私はこんな歌が歌えるんだよ、そういうのをアピールしてほしいですね。自分自身その何か一つ信じて続けていけば絶対それは実ると思うので、はい、頑張ってみてください。
日本で活動するのと、海外で活動するのと大きな違いというのはありますか？
そうですね、やはり僕はもともと日本のアーティストですし、ちょっと大げさかもしれませんが日本代表としてやってるんだぞぐらいの勢いでやっぱりやってますね、はい。
音楽以外にもさまざまな分野に興味をお持ちだと思うんですけれども、具体的に例えばどういうところに興味を感じたりしますか？
やっぱりアニメだったりゲームだったり映画だったりは僕が大好きなので、そういう作品にも携わりたいですし、全部結局は音楽にリンクしてしまうんですよね、他の興味分野も、はい。最終的にはやっぱり僕は音楽を作ってるんだなと思います。はい、
今後どのようなことにチャレンジされていきたいか、どのようなことをしていきたいか、その音楽以外の部門も含めて何かありましたらお願いします。
音楽としてはやはりもっと映画だったりとかアニメとかの劇伴だったりサウンドトラックをもっと手掛けたいですし、こうやってやっぱりオーストラリアに来て DJ すごい楽しいですし、世界各国もっとどんどん海外に出ていきたいですね。あとは先ほど質問にもありましたが、今日本の若いアーティストっていうのはどんどん減ってきてて、表に出る機会が逆に少なくなってきてると思うんですよ。 SNS の発展のしすぎでもう情報が溢れすぎていて、なのでそういう新しいアーティストのフックアップとかもこれからはどんどんやっていきたいです。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。